説教、赤ちゃんイエスが神に捧げられる。今日は合同礼拝持てましたことを感謝します。赤ちゃんイエスが神に捧げられるという話をします。で、登場人物は5人です。赤ちゃんのイエス様、それからその両親ですね、ヨセフとマリア。で、そしておじいちゃんとおばあちゃんが出てきます。で、5人なんだけども、そういう今の世の中で5人が一緒にね、こういるって見かけますか？なかなか、おじいちゃんとおばあちゃんとかちょっと離れたところに住んでたりして、そういう5人が一緒になってるっていうことをあまり見かけないんじゃないかなと思うんですけども、聖書はその5人が神様の家族なんだっていうことを私たちに教えてくれています。おじいちゃんとおばあちゃんもその若い夫婦と赤ちゃんから力がもらえるし、その赤ちゃん含めて若い夫婦も、おじいちゃんとおばあちゃんに出会ったことによって元気が与えられる、こう子供を育てていく力が与えられるっていう話なので、よく聞いておいてください。で、イースターやクリスマスと並ぶぐらいおめでたいお話です。で、香川教会でもその赤ちゃんが、子供が教会に来る日、まあ11月にそれ祝ったりもするんだけども、とても大切にしているおめでたいお話なので、しっかり聞いてもらいたいというふうに思います。まあ、どんな感じで、この場合には血のつながりがない若い夫婦と赤ちゃん、それからおじいちゃんおばあちゃん、血のつながりはないんだけども、どういうふうに出会っていくのかということを、最初に男性のおじいちゃんの方から、それから次に女性のおばあちゃんの方から紹介していきたいと思います。で、イエス様が、クリスマスに12月に誕生しました。ベツレヘムというところに誕生したんですけども、ユダヤ人の習わしで、40日ぐらい経ったら、神様の神殿に出かけていって、でそこでその新しく生まれた赤ちゃんのお祝いをしましょうっていう、そういうしきたりが、習わしがありました。大変なのは赤ちゃんもそうかもしれないけど、お母さんだよね。まだ40日ぐらい、まだというか、まあ、40日ぐらい経ったので、まあ、なんとか、神殿に出かけて行かれる、エルサレムの神殿に出かけていくことができるっていうことで、ヨセフとマリアもその赤ちゃんを神殿に連れていく、そういう行事に、をすることになりました。で、イエス様はまだ生まれたばかりだよ。だからなかなかね、これがイエス様だって見分けがつかないかもしれないですよね。赤ちゃんの顔とか見分けがつく、まあ見分けがつく場合もあるけど、なんか大人から見てたらみんな赤ちゃんって似通ってる場合もあるかもしれないんだけども、まあとにかく生後1ヶ月半ぐらいのイエス様を連れて神殿に出かけました。一人のおじいちゃんがね、高齢の老人が、男性の男児、老人が神殿で待っていました。その人は、年を取っていたんだけども、正しい人で、まあ、ここで正しいっていうのは神様の教えに耳を傾けて、毎日のように神殿に通っていました。まあ、家が遠かったのか近かったのか分からないけども、高齢になって年を取って、まあ教会ではありませんけども、そのエルサレムの神殿に 毎日のように通うっていうのは大変なことだと思います。まあ、ということはそのおじいちゃんは元気だったんじゃないかなっていうふうに考えられるんですけども、でね、神様からそのおじいちゃんは聞いてたんです。あなたは死ぬ前に必ず死ぬ前で死ぬ前に必ずメシアっていうのは救い主って意味なんですけども、救い主に会いますっていうふうに言われた。だからそのおじいちゃんはまだ若い頃からこうその救い主に出会おうと思って毎日のように神殿に通っていたと思います。それみんな想像してほしいと思うんだけども、まあ、さっき赤ちゃんの顔をひょっとしたらなかなかね、お母さんとかお父さんすぐ分かるかもしれないけど、大人から見たら区別できないこともあるんじゃないかなって言ったんだけども、そのおじいちゃんはどうしてこれがイエス様だって気づいたのかな、ちょっと想像して考えてほしいんだけども、エルサレムの神殿にはいろんな大きな祭りがあって、何百人何千人何万人という人が毎年のようにお参りをしていた、そういう有名な大きな、神殿があったんだよね。どうしてこの赤ちゃんが自分が待ってた救い主だと分かったの？不思議だよね、考えたら。普通ひょっとしたら私なんかからしたら立派そうな背の高い賢そうな少年を探すかもしれないよね。それ実際ダビデさんがそういう人だったよね。サムエルっていう人がダビデさんを見つけたんだけども、ダビデっていうのはダビデがサムエルさんっていうこうね、神様のことを教えてくれる老人に出会った時、ダビデはもう赤ちゃんでなくてベツレヘムで羊飼いだったでしょ。だけどこう人間の中でも一番元気良さそうで、こう顔も美しい少年でこう健康そうだったんだよね。だから、まあそれだけじゃないかもしれないけども、そのイスラエルの国の指導者を見つけようとしていたサムエルは、あ、これがイスラエルを助ける若者なんだと、この人に王様になってほしいということで分かったんだけど、話戻すけど、イエス様赤ちゃん誰が気づいてくれる？でしかも何十人何百人っていうふうにそのエルサレムの周りのユダヤの町や村から来てたんだよ、赤ちゃんが。お母さんやお父さんと一緒にニアモーデンに来てたの。どうして分かったのか、まあ今日の聖書じっくりは読めて分かるんだけども、ただ一つなんだよね。そのシメオンっていう名前のおじいちゃんなんだけども、なんでそんなたくさん、その日だってたくさん3人の若夫婦と赤ちゃんが来てたのに、この人がメシアだって気づいたかっていうと、ただ一つ、神様が教えてくれたの、シメオン、これがイエス様だよって。全ての人間の救い主だよっていうふうに聖書には聖霊って書いてるけども、聖霊の力がシメオンに働いて、これがまだプニュプニュでなんかよく分かんないけども、大人的に言えばこれが神様に選ばれた、そして将来人間の罪を救ってくれる赤ちゃんだっていうふうに神の力がシメオンに教えたの。ね、すごいよね。大切なことはだとしたら、ね、教会学校のみんなも今日来てくれてるけども、 神様の力を受けることじゃない。もちろん頭が良くなること、健康であること、スポーツができることももちろんね、みんな大切だと思ってるけども、シメイモンのように聖霊の力を、神様の知恵を受け取る、聞く、そのことが大切なんだっていうことを、このシメオンじいさんは、おじいちゃんは私たちに教えてくれています。でもう多分40や50の頃からずっとね、メシア待ってて、もう自分死んじゃうよっていうふうに思ってたと思うんだけども、まだ救い主に出会うことできないな、もうダメかなっていうふうに、もう体も弱ってきたし死ぬしかないなっていうふうに思ってたかもしれないけども、でも神様はちゃんとシメオンが亡くなる前に、天に召される前に、この赤ちゃんが救い主ですと。だからあなたが人生の中でやってきた悪いことも許されるし、このお方によって許されるし、死んでもそれで終わりじゃなくって、復活の希望があるんだということを、神様はこの赤ちゃんとのね、赤ちゃんイエスとの出会いを通して教えられました。で、あとね、このシメオンおじいちゃんからマリア様にもメッセージがありましたね。神の言葉を聞いて、神様からの教えを聞いて、この人がイエス様だって気づいたシメオンは、それからお母さんのマリアに言いました。あなた自身はマリアさんね、これから剣で心が差し貫かれることがありますよっていうふうにマリアさんに一言言いましたね。おめでたい日にそんなことを、急に知らないおじいちゃんが、あなたの心は将来剣で差し貫かれますっていう、こうね、なんか言っちゃいけない言葉のようにも響くんだけども、実はこれはイエス様が将来私たちの罪を清めてくださるために十字架にかかりますよ、その時あなたは悲しい思いになりますよ、でも今言っておくからね、心構えとして言っておくから、その独り子が亡くなる時に、イエス様が亡くなる時に耐えてくださいっていう意味で、このシメオンはイエス・キリストの十字架につけられること、蘇られることを、この若い夫婦のヨセフとマリアさんに教えました、ね、素晴らしい出会いで、そしてこのシメオンはそういうことでこの若い夫婦を、これ聖書書いてあるんだけど、祝福したって書いてある。祝福ってね、まあ、ちょっと難しいことかもしれないけども、このシメオンさんはね、男の人だからいつも家でパンを食べるとき、ね、向こうの方の話だからご飯じゃなくてパンなんだけども、パンをこう食事で、もう息子も娘も大きくなって家出てたかもしれないし、まあ奥さんどうなってたか分かんないんだけども、これまでね、何十年もね、一家の支え手として食事の時にパンをね、こうやって神様祝福してくださいっていうふうにパンを持って、でこれからいただきまするから、この私たちの家族を祝福してくださいっていうふうに、いつも祝福っていうことをね、家の中でもこのシメオンおじいちゃんは毎日のようにやってきていた人でした。食事のごとにね、その祝福を今このイエス様に出会えたことを感謝して、神様祈りますから、私を通り道として神様の祝福をこの若い家族、特にイエス様に与えてください。神様の喜び感謝をこの赤ちゃんに与えてくださいっていうふうに、このおじいちゃんは祈りました、祝福しました。どう、このおじいちゃん幸せ、 幸せかな。みんなも高齢の男性に出会うでしょ。何を考えているのかな。病気だったら辛そうだな。これからのことどういうふうに思ってるのかなっていうふうに、その高齢の男性に出会って思うかもしれません。まあね、まあ、いろんなこと考えると思うんだけども、でもこのシメオンは教会に集う男の人たちだけじゃなくて、みんな全ての人の模範となるような人生のね、最後を送ったんじゃないかなというふうに思います。最後の最後になったけども、イエス様に会えて希望が与えられて、死に立ち、自分の死に向かっていく希望が与えられて、そしてその上でこの若い夫婦と神様の交わりを持てました。血のつながりを超えて神様の家族にその日なったんだね。はい、アンナさんの話、今度はおばあちゃんの話ね。アンナさんはどうだったでしょうか。この人は女預言者っていうふうに言われてるんだけども、84歳でした、ね、この教会にも80代のおばあちゃんたくさんいるよ。90歳のおばあちゃんもいるよ、ね、まあそれぞれの人生があるんだけども、このアンナさんはどうだったか。若い頃に夫が死んで、そしてさっきシメオさんは教会に通っていたっていうふうに、ごめんなさい、神殿に通っていたと、毎日家から通っていたって言うんだけども、このアンナっていう高齢の婦人、おばあちゃんは神殿に住んでいました。面白いよね、神殿に住むところがあったんだって、うんね、そういう高齢になっても寂しい思いしないように、またまあちょっと体が弱っても神殿で神様をいつも拝むことができるように、その住まいができてたと思うんだけども、でこの人もメシアと会うように、救い主と会うように待っていたと思います。まあシメオンおじいちゃんと出会ったかどうか分からないけども、そういうメシアが来られるっていう話を聞いて、シメオンのようにこのアンナも救い主と出会うことを待っていたと思います。だからさっきの話の振り返りじゃないけども、少年あたりをね、こうじっとこう毎日神殿にこうやってくる、まあ、今だと少女かもしれないけども、そういう人をこうしっかり見てたんじゃないかと思うんだけども、意外なことにシメオンが祝福して、あなたがメシアですね、救い主でって言ったのは赤ちゃんでした。びっくりだよね。でこのアンナさんはまあもうすぐ死ぬかどうか分かんないんだけども、さっき女預言者って言ったじゃない。シメオさんは家でパンやブドウ酒を祝福するように、そういう家の務めをしていたので、神様の祝福を家族に分かち与える務めをしていたんだけども、このアナさんはじゃあ、ね、何をしたかって、とっても素晴らしいことをしたんだよ。だからやっぱりこの日赤ちゃんイエスに出会って、このおばあちゃんのアンナもとても良かった。何をしたと思いますか。イエス様のことをみんなに話す人になったんだよね。エルサレムの救いを待ち望んでいる人々みんなに幼子のことを話した。まあ今の言葉では伝道したっていうか、述べ伝えたんだよね。素晴らしいよね。だってこの人女預言者でしょ、もともと。だから聖書を読んだり神様の言葉を人々にもともと伝える 訓練を受けていたんだよね。で今や神様からこれまであなたは聖書のことや神の言葉を伝えていたけれども、今日これからはイエス様のことをみんなに教える人になりなさい、ね、まあとりあえずは今日赤ちゃんイエスに出会ったよ、ヨセフとマリアさんっていう両親が育ててるよ、祈りましょうね。30年後ぐらいに立派な大人になって本当の救い主として活動を始めるからねっていうようなことをみんなにね広め始めました。一般のおじいちゃんおばあちゃんの話にまた振り返るけれども、まあね高齢になっていて何がこの年老いた男の人や女の人ができるんだろうっていうことをみんなも考えたりすることあるかもしれません。でもちろん元気にね社会に貢献しているおじいちゃんおばあちゃんもいるでしょう。一方でもうね病院通いに忙しくって本当に自分の健康を整えるのに忙しいおじいちゃんおばあちゃんもいるんじゃないかと思います。でも健康であれ病気がちにあれ、このシメオンやアンナはそういった自分の今の状態にかかわらずイエス様に出会って、イエス様のと出会って喜びに満たされて、それをみんなに分かち合う人になりました。私ももう、ね、年齢高くなってきたけども、本当に世の中のおじいちゃんおばあちゃんも神殿の代わりに今は教会があるから教会に来てイエス様に出会ってほしいというふうに思います。最後に一つだけね、赤ちゃんイエスは何を思ったのかって言ってもまだ赤ちゃんだからあんまり考えることできないかもしれないけど、あるいはマリアやヨセフはシメオンやアンナに出会って何を思ったと思う？もちろん祝福してくださる高齢の人が自分たち若夫婦を高齢して祝福してありがとう、自分の赤ちゃんのことを本当に正しく世の中に広めてくれて感謝だなっていうふうに思ったと思うけども、赤ちゃんを育ててるような若い夫婦が高齢の人に出会った時に何を思う？これは私の意見なんだけども、考えなんだけども、きっとその両親はその高齢の人たちのようにこの赤ちゃんが健康で神様と人に愛されながら育ってほしいというふうに思うと思うんだ。 99% いや 100% その若い夫婦はシメオンとアンナを見て、今はもう年老いてるけれどもこの赤ちゃんがね、もちろんいろんな病気があるから若い頃にかかる病気もあるけれども、病気になるべくかからないで成長して大人になってほしいなっていうことをいつもその若い夫婦はお母さんとお父さん祈ってると思います。その時にそういう神様に会って元気なシメオンとアンナに出会ったことはこれから子育てしていく上でも大きな力になったんじゃないかなっていうふうに思います。なので香川教会も赤ちゃんから80歳90歳の人たちが神様に会って一つの家族になっていきたいなっていうふうに思います。お祈りします。よみがえりの主イエス・キリストの血なる神を主の皆を賛美いたします。今日は赤ちゃんのイエスが世の中の希望となったこと、光となったことを子供から大人まで一緒の礼拝の中で学びました。どうか 私たちの人生の中で十字架につけられ蘇られたイエス・キリストをいつも心に思い信じることができますように導いてください。ご高齢の方から幼い子どもたちまで神様からの祝福を与えてください。この祈りを主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。